瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
毎週木曜日のこの時間は瀬戸市の安全安心に関する情報をお届けする瀬戸防災ステーション。今日は瀬戸市役所危機管理課水野大輔さんに災害時の備蓄食の備え方について電話でお話を伺いします。電話がつながっています。水野さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さて、以前から備蓄食の備え方についてお話しいただいてますが、今回はさらに一歩進んで備蓄についてお話ししていただけるということですね。
はい、災害時には全国から救援物資として食料が送られるんですけれども、その多くはご飯やパンのように保存が効くものとなっています。
同じようなものばかり食べていては飽きてしまいそうですし、炭水化物ばかりだと栄養も偏りそうですよね。災害時でも普段のようにいろいろな食事をとることができると健康的な生活送れる気がします。
はい、いろいろな食事を楽しむためには身近な保存食を活用しましょう。備蓄食と聞くとすぐに思いつくようなアルファ米も長期保存が効くので便利ですが、栄養が偏りがちです。この時は保存が効く缶詰を追加してみましょう。
缶詰なら普段の買い物でも買えますし、普段の料理で食べ慣れておくと災害時も安心ですね。
はい、缶詰には肉、魚、野菜などたくさんの種類があり、手軽なのでぜひ活用していただきたいと思います。
私も備蓄食用意するとき、普段利用しているスーパーの缶詰コーナーで探しました。
缶詰はたくさん種類があって目移りしますよね。これは備蓄しておこうというものは見つかりましたか？
やっぱり目に留まるのは焼き鳥の缶詰とかサバの缶詰ですね。ただ備蓄品に入れておくだけではなく、食べ慣れておこうと思って少し多めに買いました。
食べ慣れておくということはとても大切です。最近の缶詰は普通のおかずとして食べても美味しいものばかりですよね。また缶詰をそのまま使うのではなく、一工夫して使うようにすると災害時にもいろいろなメニューが食べられます。
例えばどんなものがありますか？
はい、例えば焼き鳥の缶詰は溶き卵を使って加熱することで親子丼にできます。缶詰は味がしっかりついているものが多いので、調味料が手元になくても美味しい料理に早変わりします。また最近では SNS やインターネットで缶詰を使った料理がたくさん紹介されています。
缶詰を使った料理たくさんあるんですね。参考にしていろいろ作ってみます。
お肉やお魚の缶詰は種類も多いですから、たくさんの料理に使えますね。でも缶詰の中でも野菜の缶詰はもっと災害時に役に立つんです。
災害時野菜なかなか取れないですよね。
その通りです。平成7年に発生した阪神淡路大震災での調査ですが、災害時に一番食べたいものについて聞くと野菜が食べたかったという回答が最も多かったです。
災害発生直後を乗り切った後でもなかなか野菜は食べられないんですか？
はい、救援物資として被災地に届く食料はお米などの主食類が多いので野菜が少ないと言われています。また災害が起こると道路が寸断されるなど交通状況が悪化するため、被災地に野菜が入ってきても価格が高騰してしまうなど入手がしづらいんです。
値上がりしてしまうのは盲点でした。
また生野菜は長期保存しにくいことや、発災直後は水道が止まっていたりして野菜を洗う水が手に入らないなども理由の一つですね。
でも野菜を食べないと体調不良の原因になりますよね。
はい、便秘や睡眠、不眠といった健康障害を訴える方が災害時にはどうしても増えてしまいますが、野菜を使って料理を取り入れることでそういった方が減少したと言われています。
普段の生活と全く同じように野菜を取れるようにすることは大変かもしれませんが、少しでも被災前の状態に近づけるようにする努力は必要ですよね。ただ野菜の缶詰はあまり思いつかないです。
そうですね、コーンやグリーンピースの缶詰はよく見かけると思うんですけども、他にもですね、野菜カレーの缶詰やおでんの缶詰などもあります。
缶を開けたらすぐに食べられるものですね。できれば温めて食べるとさらに美味しく食べられますね。
そうですね、そのためにもカセットコンロと燃料の備蓄は欠かせませんね。缶詰は賞味期限も長く備蓄に便利ですが、賞味期限が長いがゆえにいつの間にか賞味期限切れになってしまうことも考えられます。定期的にチェックをして買い替えることも忘れないようにしましょう。
わかりました。缶詰の他に何か野菜を取れるものはありますか？
はい、乾物も有効活用ができます。切り干し大根やわかめなどの海藻類の乾物であれば栄養バランスを整えることに使えます。
あと果物フリーズドライもありますよね。災害時甘いものが欲しくなると言われているので、これも備えておくようにします。
はい、甘いものといえば野菜ジュースも、備蓄に適しています。紙パックのものであれば常温で保存ができますし、味のバリエーションも多いですね。長期保存が効く缶タイプの野菜ジュースも備蓄用として販売されています。
いろいろな手段を駆使すれば災害時でも野菜は取れるということですね。
はい、準備が普段からできるかどうかが大きな分かれ目ですね。缶詰や乾物などによる野菜の準備をお話ししましたが、生野菜でも長期保存に適したものがあるんです。
パッと思いつくものだと玉ねぎやじゃがいもですかね。
そうですね、他にも人参などの根菜は日持ちする傾向にありますね。ただ生野菜は水で洗ったりしなければいけない場合が多く、災害直後には使いづらい場合もあるのが弱点です。
災害直後では調理器具も少ないって言いますよね。発災からどれくらい時間が経っているかで使える材料も変わってくるということですね。
そうですね、災害発災後は食事に3つのステージがあると言われています。
はい、1つ目のステージは発災直後ですか。
はい、発災直後はライフライン、つまり電気、水道、ガスが止まってしまう場合があります。加熱調理ができないので加熱不要で食べられるものが必要です。そして2つ目のステージは電気だけ復旧している段階です。
電気が復旧すればお湯を沸かせるようになりますね。そうすればインスタント食品が作れるようになったりしますから、少し料理の幅が広がる気がします。
はい、そうですね。そして3つ目のステージはライフラインがすべて復旧し、かつ調理器具も充実した段階です。
これは普段とあまり変わらない状態ですよね。普段通りであれば煮たり焼いたり炒めたり、いろんな調理ができますよね。
そうですね、いろいろな調理方法ができるということは、食べられる食材に制限がなくなったことを意味します。
しっかりと加熱調理ができれば衛生的ですよね。
はい、災害時には衛生状態が悪くなりがちです。食中毒が発生しやすい環境になるので十分注意しましょう。
被災者にかかるストレスも大きいですし、病気にかかりやすい環境ですね。
はい、加熱ができるのであれば、しっかり加熱をすることや、できるだけ早めに食べてしまうなどを心がけましょう。
わかりました。さて今回は備蓄食のお話ですが、災害に立ち向かうためにいろいろな種類の備蓄食を揃えておくといいということがよくわかりました。
はい、災害に備えて普段からできることはたくさんありますし、災害発生後の段階に応じた備蓄食の準備まで考えられるとベストですね。今回は気軽に備えることのできる缶詰等を紹介させていただきましたが、備蓄食として3年から5年の長期保存ができるものも日々増えています。
おお、そうした新しい商品にも何か特徴はあるんですか。
はい、悲しいことなんですが、災害は毎年どこかで発生していますよね。そういった災害で被災者から求められた特徴が新商品には組み込まれています。
確かに温めなくても美味しく食べられるように工夫された備蓄食増えてきているように感じます。
そうですね、他にもアレルギー対応の備蓄食もありますし、子どもや高齢者など食べる量が少ない方に向け量を減らした備蓄食もあるんですよ。
無理して食べ過ぎて体調を崩すこともありますからね。備蓄食進化してるんですね。家庭内の備蓄を見直す際、家族の特徴も考えて備蓄するようにします。
はい、ぜひこの機会に家庭内備蓄の見直しをしていただけたらと思います。
はい、ありがとうございます。災害時栄養バランスが特に偏りがちです。ぜひ皆さんも本日のお話を参考にして、バランスのいい、そして家庭の状況に合った備蓄食の準備していただきたいと思います。今日は瀬戸市役所危機管理課水野さんに災害時の備蓄食の備え方についてお話しいただきました。水野さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。